はい、おはようございます。それでは、聖書の良い知らせということで、覚えてみたいと思います。はじめに神が天と地を創造されたということで、まあ、その前にこのルカの福音書の、15章新約聖書を少し開いてみます。最初に一節ですけど、さて主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。ということで、このイエスという方、今から約2000年前のことですけれども、周りに大勢のこの税金、ローマの手下のようにして税金を集める主税人たちや罪人たち、まあ社会的にこの問題があって排除されているような特別なそういう罪人たちという人たちが大勢このイエスという方の周りに集まっていて、そこに2節でこのパリサイ人たち、律法学者、宗教学者とか、このいろいろ知識人たちがたくさん集まってきて、そうすると、なんだこの人は、あんな人たちと一緒に食事までしてる、なんていうあれでしょうかということで、ブツブツと言っていたということで、その時にこの例えを話されたというわけですね。あんな人たちですね。で、考えてみます時に、この聖書を読みます時に、あんな人たちと、私たちも、そういう目で見てしまうかもしれません、ニュースとかですね、いろんなこの犯罪を犯して、出てきます。そうしますと、あんな人たちとですね、いうような目で、見るかもしれませんけれども、残念ながら聖書を見ますと、みんなあんな人たちと言われる、私たち一人一人、自分がですね、あんな人たちと言われるような自分であるということを気がつくと思います。で、この聖書の初めの方に創世記というのがありまして、その7章というところですね、まず開いてみますけれども、創世記の7章というところで、このノアという人の時に大洪水が起こって、この地上が水で滅んだ、その歴史がここで書いてありますけれども、その7章の18、19を読んでみますと、洪水になってですね、水がみなぎり地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った。その後19節ですけども、水は地の上にますますみなぎり、天の下にある高い山々もすべて覆われた。ということで、この地球上の高い山々みんな、覆われた。この時、詳しくは書いてないので分かりませんけれども、大きな地殻変動とかもあったのではないかなという感じです。で、その大変なこの出来事があったわけですけど、その時水は地の上にみなぎって、天の下にある高い山々も全て覆われた。ですから、今ですと、エベレストとか富士山とかありますけどね、そういう 高い山があったかは分かりませんけど、とにかくこの地上にあった山という山が全部水没してしまった。まあ、この間私たちこの福島県でも大変な 3.11 ですね。その時まあどうなるかと思いましたけどね、こんな風になっちゃうのかなと、日本列島沈没みたいなですね、それほどどうなんだろうこれからっていう非常に恐ろしい状況でありましたけども、この時はこの高い山々も全て覆われてしまった、こんな風になっちゃったらどうしようかみたいな感じでしたけれども、まあそこまではいきませんでした。しかしこの時全て覆われた、まあ、ちょうどこのようですね、神様の目から見たら人間私たち一人一人は大差ないっていうことですね。みんな神様の前に罪があります。で、そのどんぐりの背比べっていう言葉もありますけどね、あの人の方がこのくらい大きいじゃないか、この人の方がまあちょっと低いじゃないかですね。でも宇宙から見たら、まあ、この地球上のあらゆるもの、まあ、変わらないっていうんですかね、もうほとんどそんな、ですね、宇宙から見たらこの地球の上のちょっとした出っ張りもですねほとんどわからない、まあ、あの人は立派だ、この人は あんな人はというふうに言っていたとしても、神様の目から見たらみんな私たちは、あんな人と言われるような、本当にそこの大差ないということですね。でこの、あとローマ人への手紙、まあこの新約聖書にビューンと飛びますけれども、ローマ人への手紙の3章というところを見ますと、3章の9節、というところですね、そこを見ますと、ではどうなのでしょう、私たちに優れているところはあるのでしょうか、全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシア人もすべての人が罪の下にあるからです。先ほどですね、この水の下に全部山々が、覆われてしまったとありましたけれど、神様の前に私たちはすべての人が罪の下にある、まあ水に覆われたみたいな感じですね、もうみんなこの罪の下にありますとすでに指摘したと書いてありますけれども、前もってこの弾劾したみたいな感じですね、告訴した訴えた前にそのように前もってそのように罪ありと宣言しました。みんな神様の前に、まあ先ほどですとあんな人のような感じですね、人のこととやかく言ったとしても私たちみんな神様の前には罪人ですですね。10節次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。ですから神様の前にこのあの人は立派だ、あの人はまあひどい人だと言っても、神様の前に義人はいない、一人もいない。残念ながらみんな神様の前に失格ですということです。神様の前に本来私たち人間があるべき姿というのがこの旧約聖書立法というので示されていましたけれども、その中で大事なことが2つあるとですね、中心は神様を愛すること、そしてもう一つは周りの人を愛すること、これが神様が私たちに望んでおられることです。でもみんなそこから外れてしまっています。残念ながら一人としてそれに合格する者はいません。それどころかもっと、ひどいんですね、この特に日本におきまして、 神様を愛するどころか知らないっていうですね、もうとんでもない話ですね。そんなのありえないっていうんですね。この聖書の一番最初にそのことが書いてあります。初めに神が天と地を創造された。聖書の一番最初にこのことが書いてあって、もうその時点で私たちは外れてしまっている。もう話にならないっていうところですね。神様がこの宇宙も私たち人間を作って命を与えられているのに、そうじゃないってね言ってる、もうありえないことなんですね。私もかつてそのようでした。知らなかった、わからなかった、教えてくれなかった、まあ本当に。でもそんな中に多くの人たちがいるっていうことですね。でこのちょっとまた飛びますけど、イザヤ書っていうのはこの前にありまして、その29章の16というところにこう書いてあります、まあ、神様がこの天と地を作りになった、全てのものを作った神様が私たちに教えておられるわけですけれども、29-16で、ああ、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよいだろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと、まあ、言えるだろうかとですね、このように言っておられるわけです。物事を逆さに考えている、逆に考えている。まあ、この天動説、地動説っていうのがずっと昔にですね、天動説っていうのがありました。でその時はその自分が止まっていて宇宙が回ってるんだと思ってました。しかし逆だったんですね。宇宙が、逆に言うと太陽が止まっていて、この地球が動いていた。自分の方が動いているのにですね、周りが、太陽が動いていると思ってたんですね。そんなことではなかったんです。でもそれ以上にこう逆さまに考えていることは、この人間が神様を作ったかのように考えているんですね。でも人間じゃなくて神が全てのものを作って、そして人間も作ったんですね。逆さに考えてるんですね。それにさえ気がついていない。宇宙、この太陽が回ってるかのように思ってるんですね。でも逆なんですね。人間が神様を作ったんじゃなくて、神という、この聖書で書いてある、初めに神が天と地全てのものを作った。で神が全てのものを作ったのに逆さに考えている。ここでは陶器師と粘土のように説明しています。こうろくろのようなもので粘土をこねて、こうやって陶器師が作るわけです。ですがこれ逆に考えているんですね。陶器師がその粘土で陶器を作っているのに、その粘土がですね、陶器が陶器師を動かしているみたいなですね、全くこの変なことを考えているわけですね。ですから、まあ、この他にもこのイザヤ書というところで、人が杖を動かすですね、これ普通です。でも逆に考えて杖が人間を動かしてるみたいですね。逆に考えちゃってる。まあそれでもおかしいと感じない。こんなによくできている宇宙、そしてこの私、人間や動物、まあ最近もいろいろその魚からですね、またいろんな魚を養殖に使うのに改良しようとかいろいろやってますけれども、よくできている、その魚ですね、よくできている。たまたまそんなものできるわけありません。車 が勝手にできないのと同じですね。そして、まあパンダの話、昨日ねテレビやってましたけど、パンダがオスとメスがですね仲良くなってですね、そして赤ちゃんが生まれる。トヨタの車と、まあ、あまりメーカー名言うのはあれですけどね、どこどこの車とですね、違う他社の車が仲良くなってね、そして車同士で結婚して新しい車が生まれました。ありえないですよ、ね、それなのにそんなこと私たちの周りで起きてるんです。ですね、パンダのお父さんとお母さんがよ、ね、仲良くなって、そしてパンダの赤ちゃんが生まれる、車と車が結婚して新しい車が生まれる、ありえないでしょ。でもそういうすごいものが私たち当たり前だと思って見ているけど、当たり前じゃありません。そんなすごいものを作った方がいらっしゃるんですね。それが聖書に最初に書いてあって、初めに神が天と地を創造した、だからこんなによくできているんです。ところがそれさえ認めていない。神様を愛するどころじゃなくて、その作ってくださった方を知らないっていうような生き方をしている、おかしくないですかとですね。そしてこの同じイザヤ書の53章というところで、6節というところですね。ここはメシア、キリスト、イエス様についてよく分かるところですけれども、その中の6というところでは、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていったと、このように書いてあります。この誠の神様を見失って羊のようにさまよっている。うちの親戚のおばあちゃんも認知症になりましてね、生きていませんけれども、この認知症になって、そして遠くのこの高速道路のところに行ってね、そしてある人が、お宅のおばあちゃんこの方来てますけどね、そして、うちのねお父さんが迎えに行ったですね。まあ自分がどこにいるのかも分かんなくなっちゃってですね、そしてどこだここってなっちゃったんですね。まあ私たちはそういう意味で考えると、神様の前に認知症、みんな認知症ですね。この神様が分からなくなって、そして今自分が一体どこにいるのかも分からなくなって、これからどこへ行くのかも分からなくなって、ちょうど認知症のようでした。誠の神様を知らない、その時に認知症のようにさまよっていた子で、羊のようにさまよい、今どこにいんだ、これからどこに行くんだ、全く分かんない、ね、この誠の神様を分からなくなって、そして認知症の羊のようになってしまったですね。その迷い出たものを探して救うために、先ほどルカの15章でありましたけれども、私は来ましたということですね。このイエスという方が来てくださいました。で、この神様の前に全くむちゃくちゃになっている、神様をこの愛するのが当たり前、そして周りの神様が作った人間を愛するのが当たり前なのに、そこから全くずれてしまった。で、このルカの福音書に、またちょっと戻りますけれども、ルカの福音書というところの23章開いてみます。この23章の33と34、特に34ですけれども、23章の33呼びますと、ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らは右に、もう一人は左に十字架につけた。そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。 その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。このように十字架で祈って取りなされた。この方は知ってるんですね。彼ら、私たちがみんな何をしているのか全く分かってないんです。まことの神様、お父さん、あなたを見失ってめっちゃくちゃなことをしちゃってるんです。大変失礼なことをしちゃってるんです。神様のことを知らないと言ったりですね、その神様に感謝もしないし、もうめちゃくちゃなことをしてるんです。自分が何をしているのか分かってない。どんなに自分が失礼なことをしているのか、ひどいことをお父さんにしているのか、それさえ分かっていないんです。どうぞそんな彼らを許してあげてください。私がここで身代わりとなってその彼らの罪を皆負っていますので、どうぞ私を信じる者を許してあげてくださいというわけですね。そしてこの十字架で、お父さん、代わりに私が全部引き受けますから、どうぞ、何にも分かっていないこの人たちをどうぞ許してあげてくださいと、私が全部代わりに引き受けますからという、この十字架で私たちのために取り直してくださってるんですね。もう私の田舎のもういませんけど、母親が、私がですね、子供の頃に悪さしたんでしょうね。私はあんまりそのこと覚えてないんですけど、うちの父親がカンカンに怒ってですね、そして1メーターの物差し持ってね、それもこう半分くらいにこう割れたね、その物差しに、まあよくしなるようなね、恐ろしいこの物差しを持って追っかけてくるんですよ。鬼のようでしたね。まあ怖い、まあ怖い、まあ殺されるかと思って逃げたんですけど、また来なーっていうわけで追っかけてきてね、おーまあ殺されるかと思って必死に逃げたんですけども、その時母親がね、もう涙流してね、そしてやめてくんなーってね、そんなことしたら死んじまうみたいな感じでですね、間に入ってね、助けてくんなーって言ってね、そしてうちの親父にですね、すがったんですね。まあ許しちゃってくんなーってね、まあ本当にそんなことされたら死んじゃうみたいな感じですね。本当にその時止めに入ってくれたんですけれども、まあ、ね、まあ私もろくでもないもんだったから、まあそこまでされたんでしょうけどでそのですね、このイエス様はこの私たちのために涙を流してですね、どうぞ許してあげてくださいとですね、取り出してくださったのではないですか。本当に私たちが永遠に滅びてしまいます。この神様の前にそんな失礼なことをして、神様の裁きにあってみんな永遠に恐ろしい、この後で聖書で火の池、罪というものは大変恐ろしいものです。神様は徹底的に裁きをなされます。その恐ろしい裁きをこの御子イエスという方の上に徹底的に下されたんです。なぜそこまで私たち一人一人を愛してくださったからですね、うちの母親が私を、まあ、愛してくれた、それに勝ってこの母親を作った神様は、私たち一人一人を愛して、そんな恐ろしいところに行かないように、自分が苦しんでも助けてあげたい、だから十字架の苦しみを耐え忍んでくださったのですね。そしてこのここで書いてある父よの父なる神様は、私たちが救われるためにご自分の子が苦しむのを耐えてくださいました。ですからこのどんなにか辛いことかも しれないですけれども、私たちを愛するがゆえにそのことを許してくださいました。ヨハネの福音書の3章を開きますと、3章の16節、私たちはこの神様に対してとんでもない失礼なことをしたししてしまっているかもしれません。しかしこの3章の16節で、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、こんな失礼な、こんなどうしようもない、あんな人と言われるようなこの私たちのため、神は実にその一人をお与えになったほど最も大切なこの比類なき一人子であるこの神の御子を私たちの罪のために十字架につけられることを許してくださいました。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この方を信じなかったならみんな永遠に恐ろしい結果、結末を自分で迎えることになります。滅びるですね。そうならないためにこの御子を使わせてくださいました。ですからこの方をただ信じるだけで、身代わりとなってくださったこの方を信じるだけで許されます。しかし信じなかったなら滅びます。まあ滅んで当然なんですね。この悪いことをしたんで、私たちは。しかしこれは特別なことです。普通ありえない。そんなこと、この宇宙を作ったその最も偉大な方がそんなことすること、普通考えられないこと、ありえないことをしてくださったんですね。この私たちが滅びるっていうのはこの悪いことしたから当たり前です。でもこの方がしてくださったことは当たり前じゃありません。ありえない、普通そんなこと考えられないことしてくださったんです。ですからこの御子を信じる者は滅びることありません。そして永遠の命を持ちます。これが神様が私たちのため、こんな私たちのためにしてくださったことです。その後18節でも書いてあります。御子を信じる者は裁かれない、しかし信じなかったら当然自分が悪いんです。ですから永遠に滅んで当たり前なんですね。残念ながらやっちゃったんです。だからその罰を受けるのは当たり前けれども、神様はこんな私たちのために当たり前でないことをしてくださいました。ですから今日、初めに神が天と地を創造された、まずこのことを信じなければならないというか、この事実を認めなければならないということですね。しかしそこからみんな突っこけてしまってる。私もそうでした。でもよく考えたら勝手にできるはずない、こんなにすごいものが勝手にできるわけがないんです。ですからまずこの初めに神が天と地を創造されたこのことをしっかり覚えて知っていただきたいと思います。でまだこのイエスという方を信じてない方は、まずこのイエスという方を自分の救い主として信じて救われてください。まずこのことをお伝えしなければならないということですね。今日はこのことを覚えさせていただきました。今日は以上です。